皆さんこんばんは。感謝します。初めてお願いします。愛する天皇、どうぞまあこの証の機会を与えてくださったことを心から感謝します。心の証ができますように、神様が喜ばれる証をすることができるように助けてください。イエスキリストの名前をお祈りします。アーメン。3月の初めの週2週目ぐらいだと思うんですが、もうカンボジアに本当に行ってきたのかそんな感じがしています。で、今回は本当にいい派遣、いい派遣っていうのもおかしいんですが、本当に私個人的に2年前にも一度カンボジアに行ったんですが、その時に比べてとても深い、派遣でした。で、本当に今回行けたのは 100% 恵みだと思ってるんですが、それはですね、ちょうど1週目にスネルゴイキャンプですか、ありまして、それにもしあれだったら行こうかななんてちらっと思ってたんですが、ちょうどその時にですね、私母親と兄弟に言ったことがあったんですね。ちょうどフィリピンから4月に帰ってきまして、フィリピンで全て自分の貯金を使い果たしてしまってたので、全部ため直しだったんですが、ちょうど3月ぐらいにですね、やっとカンボジアに行く金額と同じぐらいの金額が貯まってたんですね。で、スネルゴイキャンプにみんなが行くとか行かないとか言ってた時に、自分で一生懸命貯めたお金を教会のイベントに使うなんてありえないよねとか言って一人で霊的状態も良くなかったので言ってギャーギャー騒いでたんですが、そしたらですね、次の日かその次の日に父からメールが来まして、ちょうどバイトが終わって夜家に帰ってる時だったんですが、今回カンボジアに行くと。で、そのカンボジアに行く時にですね、中国に寄って行くので、その時に通訳者が必要だと。で、その通訳者として一緒に来てくれないかっていうことだったんですね。で、私は通訳が本当にはっきり言って大嫌いで、自分勝手に英語を話すのは好きなんですが、通訳となるとものすごいプレッシャーになるんですね。で、本当になので、私以外にいるじゃん全国みたいな、ということで、父に電話をして確認したところ、急だったので、急すぎるということで、今回は私が最後のもう頼むしかない的な感じ で、私はですね、私しかいないですとか言われるとすごく弱いんですね私しかできないのかみたいなそれで本当にその1日前にはですね、使うかとか言ってたくせにですね、みぐちゃんしかいないとか言われてですね、コロッとあっちゃーみたいな本当にですので、今回は 100% 私が行く気分になるように神様の方が私に本当に気をつかせてくださって本当に行かせていただきました。で、本当に実際行って、ちょうど地震があった時、私たちは飛行機の中にいたんですが、地震のニュースを上海の空港で見まして、もう本当に衝撃を受けました。で、日本でそのニュースを見た方々も驚かれると思うんですけど、異国の地で自分のその国のその映像を見るっていうのがまたすごい大きな衝撃で、日本みたいな。で、本当にびっくりして、その時に本当にこれからの終わりの時代、いつ何が起こるかわからない。で、神様のために自分のっていうのもあれですが、そのお金とか時間とか能力とかっていうのを本当に神様のために使えるっていうことは恵みなんだなっていうことと、大きな祝福なんだなっていうことを感じさせられずにはいられないという、そういう感じでした。で、実際その中国での友人との交わりっていうのも本当に祝福されて、同じ時間に長崎教会では一生懸命祈ってくださっていたので、私も本当に私の英語にも限界はあるんですが本当に祈ってくれてるっていうのを感じながら、私も自分の中で神様ちゃんと訳せますようにっていうことを本当に祈りながら通訳をして、本当に相手のその通訳の方もすごくいい方で、向こうの友人の方もすごくいい方で、本当に祝福されました。で、実際カンボジアの話も少ししたいと思うんですが、 カンボジアも本当に良かったです。で、実際こういったことがなければ私はもう別に二度とカンボジアは行かなくてもいいかななんて2年前帰ってきた時に思っていたんですが、本当に2年前と今回というのは全く目的が違っていたので、本当に今回私がこうやって行かせてもらって参加できたっていう、それが本当に嬉しかったです。で、そうですね、何から話したらいいか分からないんですが、2日間ぐらいですね、向こうの責任者の前田さんと一緒にホテルを共にする、一緒に部屋で一緒に過ごさせてもらったんですが、特にこれといって深い話をしたとか長く話ができたっていうそういうわけではなかったんですが、その前田さんがこのカンボジアの地で戦っておられるその姿を見てですね、本当に、ね、体全体で何かを感じた、何をって言われるとわからないですが、何かを私は感じていたようです。で、本当に子どもたちともですね、今回は偏りなくほぼ全ての子どもたちと会話をすることができて、向こうの子どもたちも英語が話せるので、大きな子どもたちとは本当に英語で、ちょっと突っ込んだ話もすることができました。で、本当に、最後になるんですが、そのカンボジア孤児院での現状を見た時にですね、私はとにかく今回はその前田さん その奉仕、前田さんが向こうでされている働きっていうのに関して皆さんにこれは伝えなきゃいけないっていうのをものすごく感じたんですね。っていうのは今幼稚園ぐらいの子供から、本当に小さい子供から一番上は20歳ぐらいの子まで30何人子供がいて、全ての子供たちのケアを一人でもちろんワーカーはいるんですが、しっかりとした信仰を持って日本人スタッフとしてされているのは前田さんだけですので、ケアをして、その上政府とのやり取りもして、その上個人のその活動の礎の石との事務所との連絡もして、全部を一人で一身に背負って10年以上ですかね、されている姿を見た時にうわーって思ったんですね。いや、本当に大変なんだなっていう、もちろん大変だとか私には絶対いませんよ、ただ本当に戦ってるんだなっていうのをすごく感じました。で、私以上にですね、アジアに興味があるって思っていらっしゃる方はもう私が知ってる中でもこの中にもいらっしゃいますし、そんなところには興味がないけど子供には興味があるっておっしゃってる方もいると思います。で、今回アジアにも子供にもさほど興味がない私がここまで引っ張り出されて連れて行かれたっていうのは、何か必ずその神様の計画があるというふうに思います。ですので私ができることとしては皆さんにぜひこのことを伝えたいということで、ぜひ言ってください。祈る人を一緒に祈って戦うその人が必要なんじゃないかなっていうふうに思います。で、前田さんはもともと自分でおっしゃってたんですが、その赤ちゃんですかね、小さい子供がお好きらしいんですね、すごく。ただ大きい子供たちに関してはあまり得意ではないというか、ですのでやっぱり小さい子供にこう重荷のある方で、それぞれ年が全然違うので、それぞれができる役割、もちろん私は絶対その大きい子がいいですとか言ったら逆にその働きの妨害になってしまうとは思うんですが、でも本当に向こうに行ってできること、神様に実は語られてるんだけど聞かないふりをしてらっしゃる方がもしいるなら、ぜひ行ってほしいというふうに思います。で、今回は、イザヤ牧師が言うには、定期的にもっと頻繁にカンボジアに行かなきゃいけないねっていうことを帰りに言っていたので、礎の石として今回これから頻繁に出ていくならですね、短期でもいいので語られた方は喜んで、そのために私も頑張、私も本当にこれからは意識を変えて一生懸命派遣のために、海外選挙のためにお金を自分のできる範囲で一生懸命、もし貯めるなら貯めて神様のために用いられたらなというふうに思いました。最後にもう一度ぜひ行ってください。天の父様、感謝の時を感謝します。イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。